すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。ここで印という言葉が、わざわざひらがなで書かれております。それで、私は念のために、広辞苑で印っていう言葉を調べてみました。四つ意味が挙げられていました。漢字も三種類あるんですね。一番が、他と紛れないように見分けるための心覚えとするもの。印鑑のあの印。それで印というんですね。だから、目印とか記号とか記章。合図っていうのが、まあ、印ということになるわけですが、二番目が、あることを証明すること、またそのもの、証拠とか証、それから割り符、契約の契っていうのを少し縦長になった判なんかがありますね。契約書とか、証明書とかに押す。それが印っていうわけですね。あることを証明すること、またそのもの。三番目が、もう一つ全然全く違う難しい字です。ちょっと若い方々に馴染みのないものですが、戦中派の人であるとわかります。直後の後の行名、行字っていう、その最後の行字、その字という字ですね。大変複雑な字です。簡単に言えば、印鑑。だから、御名、御字っていうのは、天皇の名と天皇の判。という、そういう意味ですが、まあ、それも印。そして、四番目が、兆候があるっていう、その兆っていう字ですね。それから、経験の見。こういう字を使うと書いてあるわけですが、あることが原因となって、て現れた結果、まあ、どういうことかというと、兆し、それから前兆、それから気配、それから霊見があるか、ご利益、それから効き目、薬が効いてきた印だというふうな使い方をしますね。から報いとか果報とかっていう、でこう四つの意味があるときに。この聖書で言う印っていうのはどれに当たるのかな、ということを考えてみました。それで今度は聖書辞典の方で印っていう言葉を調べてみたわけですね。そうすると、まあ英語ではサインというふうに書いてありまして、この語は昼、夜、季節の目印としての日、月、星、あるいは契約の保証としての虹、それから割礼、それから記号としての杉越の子羊の血などについて用いられている。しかし最も多くは奇跡について用いられ、超自然力によって起こる出来事を指し、権威の証明という意味で印と呼ばれ、奇跡と印、という言葉が標準的な表現になっている。これは特に旧約においてそうだというわけですね。モーセによって行われた奇跡について、偽りの預言者の奇跡についても引用され、しかし大部分は神の技について用いられる。ですから、この新約聖書で印という言葉がひらがなで書かれているっていうのは、先ほどの広辞苑の意味から見ても複数の意味が入っているような気がいたします。印鑑の部分もあると、他と紛れないように見分けるための意味もあるし、あることを証明すること、ここに神がいるっていうことを表すということもあるでしょうし、あるいはあることが原因となって現れた結果という、そういう意味もあると。とすると、この 一つの漢字で表現できないニュアンスがあるんだなということを改めてしました。じゃあそこで律法学者とファリサイ派の人々がイエスに先生印を見せてくださいというふうに要求した。発端はここにあるわけですね。先ほど聖書辞典の意味でも申し上げましたように、当時の人々はもちろん旧約聖書だけですから、旧約聖書で伝えられている神がそこにおられる臨在の印としていろいろな表現がなされましたね。大きな音とか虹とか風、火、まあ旧約聖書の中ではいろいろな表現の仕方をしています。あるいはモーセは自分の持っている杖を蛇に変えたりとかですね、そういう印を見せた。それでモーセが神に立てられた預言者なのだっていうことを人々が知ったというわけですから、イエスが庶民に大変人気があるという時に、一つ本物かどうか調べてみようじゃないかということで、それで印を見せてくださいと頼みに行った。動機は誠に真面目なようでありますけれども、ここにも旧約の民の見当違いの信仰が現れているわけですね。旧約聖書に表現されている様々な印、不思議と印っていうのは結果としての一つの表現でありますね。これは神がなさったのだっていうことを表現するときに、血は古い動きとかですね、血が燃えとか、それから出エジプトのあの時では火の柱、雲の柱っていうのがあったっていうね、そういうこの象徴的な印を今度は逆から取って、印があるから本物、印がないのは偽物っていうふうな受け止め方をしてしまった。印っていうのはまず信じるっていうことが先にあって、その表現として印があるのだっていうことを全く見当違いしていたと。イエスはもう頭からそれを拒否なさいました。預言者ヨナの印の他には印は与えられないというふうに拒絶をします。あなた方にわかるはずがないということですね。イエスが言われたヨナの印というのは、40節41節はこれはマタイにだけある言葉なんですけども、つまりヨナが3日2晩大魚の腹の中にいたように、人の子も3日2晩大地の中にいることになる。これも3日2晩という表現でですね、一度は死ぬけれども、そのそれで終わりではないということを言おうとしているわけですが、しかしそれは信じる者においてしかわからないだろうと。ニネベの人たちっていうのは今のファリサイ派や律法学者から見ると異邦人です。神様を全然知らない民、そのニネベの人たちがあなた方を裁くよというふうに言い、そして同じように南の国の女王、まあ、シバの女王というふうに伝えられてますね。その人々が彼らを罪に定めるであろうということは、この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。この南の国の女王も異邦人でありました。ですからこの自分たちは神に選ばれた民なんだから、自分たちは印を持っており、そしてそうじゃない人々は何もないっていう、そういう単純な分け方で考えている当時の信仰者に対して、特にマタイはそういう傾向強いですね。ファリサイ派を痛烈にやっつけるっていう傾向がありますが、彼らにとってそれが理解できるはずがないということを、まあ、主張するわけですね。 か2番、ヨナの印というのを、はどういうことなのかっていうと、イエスが十字架にかかって、そして3日目によみがえられたということなのでありますが、ちょうど昨日のことですが、お隣の高畑カトリック教会の人からことづけられて、あちらの教会の月報とか、そして、まあ、いろんなものをいただいたんですが、その月報を見ると、まず驚いたことに、イースターに30人受洗してる。ですね。大人と子供と一緒に。わざわざ幼児洗礼っていうふうな区分けしてないです。大人も子供も一緒に30人。そして、洗礼を受けた人たちのこう短い証がザーッとな並んでいてね、なんとなしにあの教会の雰囲気がこう、伺えてきたわけですが、その関東圏のところにですね、パレサク神父が、ちょうどこのヨナの印という表現じゃないんですけれども、イエスのあの十字架と復活の意味をこういうふうに述べていらっしゃいました。いわゆる受難州のあのイエスの行動っていうのはまるで自殺に等しい。捕らえようと待ってるところに自分からエルサレムに行くわけですね。そして結局捕らえられて、神にも見捨てられた形で十字架で死ぬっていう、この一連のいわば自殺にも等しい行動は、常識的には到底理解しがたく無意味な行為に見える。しかし神の目にはこれこそが神の親心を信じきって生きた究極の神の子の姿であり、神ご自身が創造の初めから夢見続けてきた完成された人間の姿として映ったのだ。これは私もいつも申し上げているように、善悪の知識を自分が判定する知識によってですね、それが罪なのだっていうことから言うと、イエスは神にも見捨てられたというどん底にありながら、どうして私をお見捨てになったのですかと神に問い続けている、しかも問い続けるっていう形において、究極的なこの完成された人間の姿、つまり決して善悪の知識を奪おうとしない、神のみが善悪を知りたもっていう、そのそれを死に至るまで貫いたというところで、究極的なこの完成された人間の姿として映った。神はこのイエスの徹底した神への信仰と愛に貫かれた生と死を全面的に良しとして受け入れ、ご自分の懐へ抱き寄せて最終的な祝福を与えてくださった。それによって死の支配下にあった全世界はよみがえり、今や人類はイエスと共に神の世界に生まれ出たのである。神の子が、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫んで死んでいく。ですからイエスは間違ってると信じた人たちは、ざまあみろ、これで正体がバレただろうというふうに受け取ったことでしょう。しかし同じ出来事が受け取る側で天と地の開きになるっていうこと、それは信じるかどうかっていうことの分かれ目、その人の姿勢によって違ってくるということですね。例えば交通事故にあっても、どうして私はこんなについてないんだろうっていうふうに受け取るのと、いやーよかったこの程度で助かってというふうに受け取るのとでは、天と地の開きです。あらゆる出来事についてそのように受け止められるかっていうことは、信じているかどうかということで決定的に違うというふうに思うのですね。それでこの高畑教会の 立法を見ていて、そして受選された方々のその短い証を見ていたときに、ところどころに出てくる言葉にですね、ご縁があってという表現、これはだから春作新婦が普段使ってるんだな、初めて来た人にもご縁がありましたね、神様のご縁があるんですよっていう、そういう言い方をする。大変これ日本的に分かりやすい表現です。なるほどなぁと。ご縁っていうのはやっぱり受け止め方です。単なる偶然面白いねっていうふうに見るんじゃなくて、ご縁があるっていうのはこのものとしてるじゃないですか。なんか温かさがあって、これから良いことがまた起こるでしょうねっていうニュアンスを持ってる。だからご縁がありましたね、神様のご縁ですよっていう言われ方っていうのは非常に人々を解放してる。まあいわゆる我々プロテスタントとしてはええっていうふうに思うような証もあるんですね。まあ家族と結局一緒に洗礼を受けたご主人の言葉なんですけども、これも何かのご縁と思い、家族と一緒に洗礼を受けることにしました。しかも堂々と、日曜日は何かと用事があるため毎週教会に通うことはできませんが、これからもマイペースでお付き合いさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最初から洗礼を受けた最初からね、そんな毎週行きませんよと、時たま礼拝に来ますよということを宣言してるんです。で、あ、なるほどなぁと、もう私はこれでまた反省いたしました、のびのびした教会作りとかっていう時にね、こうでなければいけないみたいなこの規制を自分の中にも持ってたんだ。だからこうこれ読んだ時に、へえっていうふうに思うこと自体が、自分の中にこれでいいのかみたいな受け止め方があるあったということに気づいたんですね。だからそうなんだ、この姿勢というのは人間が何とかして規制しようとするんじゃなくて、徹底して神様を信じてる、めったにいけませんけどもよろしくって宣言してる人も神様がお作りになったの、そして神様が愛してらっしゃる。だから今そういうふうに言ってるけれども、いいんだよ、その人のためにも私は肉をあげたんだよっていう、そういうニュアンスが伝わってくる。ですから、ああいいんだなっていう雰囲気がどんどんどんどんみんなに広がっていって、それで昨年は確か40人って聞いたんですけどね、で今年は30人ですから、その写真も出てるんですが、みんな名札つけてるんです。その30人もいたら同じ洗礼を受ける人たちでも名前は覚えられませんよね。できっと覚えないまま今こうたまにマイペースでお付き合いさせていただきますなんていうふうに言ってる人はあんまり名前を覚える気もないかもしれないですね。でもそれでも主役はあちらなんだっていうところに徹底して立っているっていうね、感心させられたのは、その月報を見ると、まあ、行事が多いんです、次から次に。そして、それぞれ、みんな、信者の人たちが全部自主的にやってるんです。で、できたら手伝ってくださいっていう形だけです。だから、プロテスタントっていうのは、どっか、ファッシズム、全体主義的なところがあって、みんな全員一緒に、そして、これに加わらないと、なんかダメ信者っていうね、そういうレッテルを貼られそうな感じがある。事実私も40何年も国会してきた時に、そういうことが大事だと思ってた時期は、一生懸命やってくれる信徒の人は、立派な信徒で、顔も出さない信徒はまあね、ちょっとまああの人はみたいな、そういう受け止め方になっていたんじゃないかと。だけどいろいろな形で神は愛していてくださって、そしてそれぞれが自主的に動いて、ですから今度はさつき祭りっていうのがあるんだそうですが、いろんなことをかごつけて、そしていろんな行事をしている。それから週報にも書きました、明日には映画会があるとか、 ですね。これをしかしうちの教会からあの教会展開していった人がいましたね。で、行くたびに会えるのかと思ったら全然会えないんです。だから彼女は彼女なりにマイペースでやってる。だからなんていうのか、参加する自由もあるし参加しない自由もあって、そしてそれぞれが自分たちがこれだと思うことを一生懸命やる。だから楽しいよ、お祭り騒ぎばっかりやってるかっていうとそうじゃなくて、南の島のですね、そういう戦乱を防ぐために署名活動しましょうっていう、そういう残虐行為の続いてるあのインドネシアの島のね、そのためにって随分集会を一生懸命やる人もいれば、いろいろな形でなされているわけですね。ですから、なるほど、これはちょうどいい姿を示してもらったな。私たち新しい会場ができた時に、できることは一緒になってやらないといけないけども、もう、このできる人たちが一生懸命やっていく。その代わりいろいろな種類のものがあっていい。ということでいいんじゃないだろうかと。私も前の時にも説明しましたが、他の教会にある祈祷会を開いていないというのも、これまでの私の経験の中でやっぱり、これは私自身間違いをしてきたんですが、礼拝と祈祷会は教会の両輪ですよと。この祈祷会によって礼拝が支えられ、祈祷会こそ牧師を支える一番大事な道ですみたいなことを言ったことがあります。そうすると祈祷会によく出てる人は一級信者ですね。で、祈祷会に出れない人は2級、3級、4級になる。そういうこのどれが大事でどれが大事でないっていう区分けの集会っていうのは持たない方がいいだろうと、持ちたくないなというふうに思ったんです。みんながもっと祈る、もっと自由な形で、そして必要になったら私は祈祷会っていうのをしていいと思うんですが、何か教会でこうランクがあって、これをやる人が一番いい人で、年に1回しか来ない人もまあしかし寛容を持って受け入れましょうなんていう言い方の中でどっかで見下げてるみたいなね、それっていうのは他の人に絶対に伝わってしまうわけですね。ですからそうじゃなくて、本当にそれぞれが神に作られたもの、そしてキリストにおいて受け入れられてる、いろいろな枝がある、でいろいろな働きがあっていいっていう、そういう方向を取らんといかんなっていうことを、この月報をもらって痛感したんですね。ですから今日はあの印を求めるっていう態度では、結果的に印はわからないっていうことをイエスがおっしゃってるっていうことですが、題として神の愛の証明っていうふうにつけたのですが、それは何かの出来事が起こってそれが証明だっていうふうに受け止めようとするのじゃなくて、信じることができるということが神の愛の証明なんだということとして、今日理解したいと思ったのですね。ハレサク神父が星言葉っていう本を出して、その信じるっていうところでこういうふうに書いてらっしゃるんですね。確かに今の時代には不信を煽るような事件や事故、だからこの下手に信じられない、だから疑わざるを得ないっていう、そういうことばかり、だから素朴に信じるっていうことでいいのかっていう不安があるかもしれないけれども、こういう時代だからなおさら信じるということが価値があるじゃないかというふうに言ってらっしゃるんですね。疑いは対立を生む、疑いには疲労、疑いは疲労を生む、そして疑いはさらなる疑いを生む。それに対し信じることはそのままエネルギーだ。信じれば信じるほど生きる力が生まれる。どれだけ疑っても疑いからは答えは出ない。どの道一瞬先は誰にもわからないのだ。信じた者だけがその一瞬先を切り開く。 決して負けない、希望を捨てない、全員が諦めても一人夜明けを待つ、まずだから自分を信じよう、自分のうちに自らを超えた力が豊かに備えられていることを信じよう、昨日の失敗はその力に目覚めるためだったのだというふうに信じよう、そして他人を信じよう、どんなに弱い人間のうちにも信ずるに値する尊い魂があるはずだ、相手を疑うことをやめたとき新しい関係が生まれる、誰でも疑われれば閉じこもり、他者から信じられることで開かれていく、そしてみんなで明日を信じてみよう、信じるほどに実際に喜びが増し、信じるほどに仲間が増えていく、その事実こそが信じる証拠だ、信じる者が救われるというよりも信じることそのものが救いなのである、信じることそのものが救いなのである、私たちが信じることができるという時、それが神の愛が証明されていることということではないでしょうか。お祈りしましょう。聖なる御神様、あなたは人間をお作りになって、善悪の判断ができる能力をお与えになりました。しかしその使い方が誤って、究極の善悪はあなたしかわからないのにもかかわらず、人間が勝手にこれが善でこれが悪と決めて、その上に多くの差別を生み、戦争を生み、そして悲劇を起こしました。今私たちの主が十字架につけられて、あなたに見捨てられつつなおあなたを呼び続けて死なれた時に、あなたはその命をよみがえらせて、あなたと人間との関係が完全に回復したことをお示しくださいました。今私たちもそのあなたの導きのうちにあって、信じることができますことを心から感謝をいたします。キリストが私たちを導いて教えてくださったように、疑うものとならないで信じるものとなり続けていくことができるよう、この週も支え導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。